おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
寅さんとイエスのこう共通点をというね。
はい。
まあ、作者の方は米田明夫さんという、ちくま書房から出てる本でありますが、昨日は聖なる無用性の話から話を始めましたが、
はい。
今日は私自身もぐらっと来た、話題でありますが、2011年3月に道のく、東日本の大震災があります、あるいは福島県での原発事故がありまして、日本がてんやわんや。はい、んで、仮設住宅が、はい、で、その仮設の中で、打ちしおれていく人々、なんとか励まそうといろんなことを考えまして、ある方が、仮設住宅の公民館、集合場所に、プロジェクター持っていくんで、見たい映画があったらというんで、で、それは、岩手、仙台、福島、あの仮説で全部行われたんだ。
はい。
見たい映画ナンバーワン。もうわかるよね。
トラさんだ。
そうなんですよ。それは避難所の人たちが、こう、娯楽を求めて映画でトラさんを指名したという。そういうふうな見方もいいです。気分転換でトラさんが見たかったんだ。それで結構って。はい、ところが、米田さんは、家をなくし、身内をなくし、ふるさとをなくした人々が、すがるようにあの人を見たいっていうのは、気分としては、宗教と同じではないかと。その宗教で神にすがるがごとく、寅さんの姿を人々は求めたのではないか。
はい、
そこにこの米田という人は、寅さんの中にイエスと同質の宗教性を感じると。これはね、私ちょっと、うなってしまいましたね。そうなんだよね。人生でピンチの時に見たい映画ってあるんだけど、そんなに何本も浮かぶもんじゃないよね。
そうですね。で、
多くの人が寅さんにっていうのは、寅さんの中にもしかすると、ある宗教性が映り込んでた。
はい。
これはね、考えました、かなさん。なんで寅さんに宗教性を感じるんだろう。これは武田さんすごいとこ見つけましたよ。
これは徹夜論ですか？
徹夜論です。
はい。徹
夜論ちょこっとごまのようにまぶしましょう。
はい。
寅さんに宗教性があるのは当たり前ですよね。だって寅さん、いつやってた？
いつやってた？
うん、上映は。
いつやってた？
盆と正月だよ。
そうか。
この日本人が、妙に宗教的な顔つきになる二つの季節。盆と正月。
うん、
そこに寅さんは現れるんです。
そうですね。うん、
おい。確かにそうだよね。そしてもう一つ、これは米田さんがおっしゃってるんだけども、日本人を引きつける物語。これは神話の形式をとると。
うんうん、
寅さんには神話の形式が潜んでいる。
はい、
この物語の主人公たちの背負っている神話説話の形式、それは高い身分の方が何かの手違いでとってもこう低い身分の人たちのところに流れていって、最初は醜いアヒルの子として扱われるんだけど、あ、うん、違う、あんたはやっぱり白鳥の騎士だなんて言いながら、
はい、
トラさんもそうなんです。
おぉ。
まだポカンとしてるからもうちょっと続けましょうね。はい、尊き身分の方が運命のいたずらで卑しき人々の低い身分の人たちの世界に紛れ込み、流浪し、元の身分に復帰するという。これが、神話形式ですな。
はい。
そのすべての条件を満たすのが日本の物語の中では、寅さんだけです。
寅さんは、身分の高いところから降りてきた方なんですか？
かなさん、物語っちゃ面白くてね、真反対にすると同じ形になるんですよ。
どういうこと？真反対？
うん。これは厚見さんが、俺に、昔話してくれたんだけど。新聞に石原裕次郎主演の日の当たる坂道の、その、あらすじが、東京山の手の一角に、やんちゃな無謀な青年がいい、青年が巻き起こす騒動を描いた映画であるっていう。
うん。
これの、 これを真反対にすると風天の虎になる。東京の下町で、無謀な中年男の騒動を描いた一本である。
なるほど。
まあ、形は全く同じなんです。
うんうん、
ただ、真反対なだけなんです、
うん。
それで、すごいことは、イエスもそうですが、これ米田さんが見つけて俺も驚いたんです、
はい。
イエスもそうですが、トラさんもそうです。イエスは最後どうなりました？
え、貼り付けに。
かわいそうにね。そして、貼り付けでは終わらないでしょ？
蘇る。
蘇ったでしょ、うん、トラさんもそうです。
トラさんって最後どうなりますっけ？
トラさんはテレビで一回ハブに噛まれて死んでるんです。
え？
それで、
ああ
復活したんです。
あれ待って、なんで復活したんでしたっけ？
あんまりにも評判が良くて、抗議の電話が殺到するんです、フジテレビに。何も殺すことはないじゃないかって。そんな悪いやつじゃねえ。これ見たことないでしょ？泣けるよあ、この話してあげようね。
はい、
あんた方時代全く知らないんだよね。
ちょっと待ってください。
私が復活をね、目撃した、あれですよ、エレセレムの人と同じなんですよ。イエスの復活は見てないですが、トラさんの復活は私この目で見たから、あなたにお話ししましょう。この次また明日の物語。